旧法にエズラネヘミヤ記の言葉載せてありますが、実は歴代史第一第二の後に続くのがエズラネヘミヤ記だというふうに考えてよいと思います。ですから、エズラ歴代史の記者がバビロンから帰ってきた人たち、またチリジリになったカナンの地には住んでいるけれども、まとまっていなかったイスラエルの人たちがこう集められていく、で集められて神殿の再建に取り掛かっていく、それが歴代史の第一第二がこう著者によって書かれて励まされた結果というふうに見たらよいだろうと思います。しかしエズラネヘミヤ記を見ますとね、それでも挫折していくこともあるんです。書いてあるんです。このようなエズラとネヘミヤの期間の違いっていうのは修法にもありますけれども、13年ほどエズラとネヘミヤとの期間の間にはあるようです。そうしますと、その間に民はやっぱり神殿再建を途中でやめてしまったり、城壁再建をやめてしまったりしているんです。で、歴代史の記者によって励まされて、そしてエルサレムの神殿を建て直すということがどういう意味が自分たちにとってあるのかってことをよく分かって励まされて、そして一時はその再建に取り掛かるんです。しかし様々なことからそれが中断をするという人間の弱さもまた見ることができます。ただどちらにしましても、この歴代史の記者のこの勧めを通しまして、そしてエズラの神殿再建ということ、土台が据えられて喜び賛美をするという出来事がこう起こってきたというふうに受け止めて読んでいただければよいかなというふうに思います。ですから修法に載せているのも実はそういう意味で、エルサレムから始まったイスラエル人たちの再建の事業というものが具体的にどんなふうに始まなっていったのか、歴代史の後の出来事、効果といったらいいんでしょうかね、影響、それをこう伝えているというふうに理解して読んだらまた面白いかなというふうに思いますが、また理解できるだろうと思います。そうしますと、この歴代史の記者が書かれ、これが記されていること、これが民に語られたことの意味というのはとても大きな意味があるし、また力強く民に受け止められていたということも分かるところであります。それでこの先ほど前にもからずっと見てきましたけれども、この歴代史の第一の16章は詩編をこう引用して、そしてこの歴代史記者の時代のですね、時代に帰ってきたイスラエル共同体に強く語りかけたということが詩編を用いて、訴えられたということを見てまいりました。しかしそれに加えてですね、この歴代史の記者はただ単に詩編を引用したということではなくて、どうもその歴代史の記者の目的に従ってこの詩編が多少変更されて、そしてここに記されているということをお話ししました。例えばもう一度振り返りますけれども、この歴代16章の13節を見ますと、この13節はこうなっています。このイスラエルのしもべ、イスラエルの末よ、神主に選ばれた者、ヤコブの子らよとなっておりますが、これは詩編の105編のこの6編です、6節ですと、これはアブラハムのっていうふうになっているんです。それをあえてこの歴代史の記者はイスラエルの子孫よというふうに変えています。これは写本の間違いではなくて意味があって、イスラエルの子孫というふうに言ったというふうに前回お話しいたしました。そのように当時のこのイスラエルの神の民が真のイスラエルだということを意識してのこの言い方だったんだろうと思われます。なぜならばアブラハムのこの子孫にはいろいろな子孫がいましたし、そしてまた この約束の系図から外れていくという、そういうこのハガルの子、イシュマエルの子孫は外れていきますので、その中で確かにあなたのというふうに、このアブラハムからイサク、ヤコブ、そしてヤコブになってイスラエルというふうに名前が変わっていきます。約束の民と、でその民の子孫という言い方で、ここではあのイスラエルの聖よと、こう詩編のこの歴代史の記者はこの詩編をあえて言い換えて、つまり神様の約束の民よという、そういう強調があったんだろうというふうに思われますね。またこの16章の15節にはこうあります。覚えよ主の契約を、とこしえに、お命じになった御言葉は仙台にも覚え、この及ぶというふうに、第一歴代史の16章の15節には覚えよというふうに命令しております。しかし詩編の105編の8節は、とこしえに覚えておられるっていうふうになっているんですね。ですからここでもこの歴代史の記者が、この神様のこの契約を私たちが今度はちゃんと覚えなさいっていう、その約束に立ちなさいっていうことの命令として、この歴代史の記者は民に訴えている、非常に強い言い方をして進めているということがわかります。これはいかなる時代の神の民も心から神を尋ね求めるときに、またはこう言ってもいいんでしょう、尋ね求めている間と言ってもいいでしょうね。それはこのその間は神様の慈しみをよく覚えることができる、だから神の慈しみを覚えよっていうふうに命令が先に来ているんです。そうしないと神の慈しみを知ることができないと言ったらいいんでしょうね。で現実的にこの歴代史の記者がこのイスラエルの民に語った時のこのイスラエルの状態っていうのはどうだったかっていうと、慈しみを覚えたくとも覚えられないような苦難の中にあったっていうことをお話ししました。だからこそ覚えよっていう命令で、神は慈しみ深いお方なんだ、しかもそれは一時的じゃなくて先代にも及ぶんだよ、だからずっと続くんだよ神様の慈しみは、ということをまず覚えなければ、今の現状の苦しさに私たちは圧倒されてしまうんだろうと、そしてやれば良いこと、やらなければいけないことというものができなくなってしまうだろうと、この歴代史の記者はそのことが私は強調されていると思えてならないわけであります。ですからこの捕囚から帰り諸国民の中で、彼らの地位が相手次第によってどうにでもなってしまうような、そういうイスラエルの危うさって言ったらいいでしょうか、弱さって言ってもいいんだと思いますが、そういう中に実は民はいるわけであります。でそこだからこそ私たちはこのことを覚えなければならない。ですからこのその最後にこの先ほど読んでいただきましたこのその後結論的にですね、あの37節からのじゃあそのためにどうしたらいいのかということが出てくるわけであります。この37節から43節の中で契約の箱が安置されていく、そしてそれによって感謝の集いが行われて、今幕を閉じたわけであります。それが36節までで一応閉じたわけですよね。そしてしかしこの神様を賛美し礼拝するというその神の民の務めはこれからも続けられなければならないということをここで語っています、進めています。それが37節の毎日の日課として常に神の箱の前で仕えさせたという言葉によって、それがもうその集いの感謝の集会が終わったからもうおしまいではなくて、 これからも毎日の日課として常に続けられなければならなかった、いや続けられるべきものなんだということが言われるわけです。そのために37アサフ、そしてオベデエドム、こうして補佐、その他の人たちが任命されていきます。そして主の契約の箱の前にこのはべるもの、使えるものとされていきます。でここのところで一つ大雑把に簡単に言いますけれども、この神様にお仕えするという礼拝行為はエルサレム、契約の箱が置かれた場所エルサレムにおいてダビデが作った天幕の下でなされました。でそれだけではないんですね。もう一つは39節ありますけれども、この祭司ツアドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせたというんですから、2箇所で神様を礼拝するという行為がなされたようであります。ギブオンはもともと契約の箱があった場所と言われています。でそこからエルサレムに運んだんですけれども、実はそのギブオンにあるのは神の会見の幕屋と言われまして、モーセの規定に従ってきちんと建てられた場所、もともとそこに契約の箱があったわけです。でダビデはその契約の箱だけをエルサレムにどうも運び込んだようであります。ですから会見の幕屋と言われたモーセの教えに従って作られた場所、そこは会見の幕屋としてその当時も、その当時というのはこの時にはまだあったようです。ですからその会見の幕屋においても主を礼拝し主に捧げる奉仕をするということが行われていたようです。というと2箇所で同時か、まあ相互かはちょっとここでは分かりませんけれども行われていたというふうにあります。でその時に大切なことを私一つ教えられるのは41節なんです。で彼らとともにヘマン、エドトン、その他はっきりと名の記されたもので選ばれた者たちを置き主を褒めたたえさせた。誰でもいいっていう感じではないんですね。やっぱり神の民によっての中から主を褒めたたえるために選ばれた者たちによってというふうにここに記されています。でこれはその特別に歌がうまいだとか奉仕が偉いだとか血筋がいいとかということよりも、ここで言われているのは誰でもよいということではなくて、その奉仕の任に特に当たるものが選ばれていく、まさに神様によって召されたと言ってもよいでしょう。そしてそれを民が認める、その認められた者たちによって、それはまあなぜかっていうと、なぜ選ばれるのかっていうと、奉仕をするとかというその神にお仕えするという働きは決してそのお仕えする人たちだけのものではないということですよね。それは民を代表してそしてお仕えしているんだということです。だから選ばれたものという意味であります。それはもちろん説教するものもそうですし、また賛美をするもの、祈りをするもの、いろいろな意味でそれは選ばれたもの、たまたまというものではないということを、私たちはこのところから神にお仕えするというのはやっぱりそのような理解意識というのがとても大切ですし、神様は私たちを適当にではなくて民の代表として主にお仕えするものを用いたというふうに理解されるところだろうと思います。でこうしてこの主を礼拝するというこの場所はエルサレムとギブオンの高きところ、そこで賛美と礼拝が2箇所で続けられていたとあります。で祭司サドク、先ほど言いましたをはじめヘマン、スエドトン、そしてそれを指揮するその聖歌隊、そこにこう使わされていきます。 でそこでなされたのは全焼の生贄、そして朝ごとに夕ごとに絶えず40節捧げられていきます。さらにそこで捧げられたのはそのような犠牲だけではありません。34節を見ますと、ここに講演、主に感謝せよ、主は常しえに慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主を褒めたたえるということ、それが41節でもそのことが言われています。彼らと共にヘマン、エドトン、その他はっきりと名の記されたもので選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせたとあります。その褒めたたえさせた言葉が何かというと、誠に主の恵みは常しえまで、一時的に終わらない、ずっと続くんだという賛美をもって褒めたたえさせた。全焼の生贄、そしてまた自らが進んでこの捧げる捧げ物、そういったことをこのがなされて、そして賛美の生贄というのが捧げられた。でこういったこの一連の記事からですね、私はその神の言葉に基づくこういった神様の礼拝の姿勢から今日においても、礼拝についてやっぱり私たちが継承すべき礼拝と信仰生活の原則というのをここから見るのであります。主なる神はいろいろな人がいろいろな場所でさまざまな賜物を生かしつつ、あらゆる時にあらゆる場所で賛美と礼拝とこの捧げる、またそれを受けるにふさわしいお方だということがここで言われています。そこでこの私たちがまず第一に、すべてここに主をこう賛美するというその原則として、私はここで3つほど見ることができると思って見ることができます。第一は何かというと、とても大切な原則なんですけれども、ここに40節でこうあります。全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた律法に書かれている通りに全焼の生贄の壇上で主に捧げたとこうあるところです。このすべて何々の通りにというこのフレーズです。でこの何々の通りにっていうのはここだけではなくて、実は11章の3節をちょっと見てください。この歴代史の11章の3節、11章の3節でこういうことがあります。このダビデが建てられていったのも11章の3節で、イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。このサムエルが主からお聞きして、そしてダビデに油を注ぐ、これはどういうことかというと、民がこの人をじゃあ王様に認めます認めません、じゃあ多数決でっていうことではなかったんですね。サムエルは神に言われた通りにダビデに油を注いだ。もうまさに主権者はこれは民ではなくて神なんだっていうことですから、この王国は神を主権者として集まる国家であり、また民であらねばならない、始まりがそうなんだってことを歴代史の記者はここでその語ります。そしてさらに11章を見てください。11章の10節、その後10節でこうあります。ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。 ここでもダビデが主によって建てられたので、民がその主によって建てられた通りにそれを認めたという話であって、民が選んだということではありませんね。ここもそれが強調されています。そしてさらに14章見てください。14章の16節、ダビデは神が彼に命じた通りに彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を打ったとあります。で、この前は何かというと、13章は前にも話してもらったように、モーセの律法に書かれている通りにしてこのエルサレムに契約の箱を運ばかなかったがために刑罰を受けた。神に聞くということをおろそかにした結果です。そして14章は何かというと、契約の箱はエルサレムには来ていませんけれども、でもこのペリシテ人との戦いの中でダビデは神に聞いたんですね。そして神に聞いた通りの作戦で行ってペリシテに勝ったということが記されています。そして15章の今度は13節を見ますと、最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。これも13章でのですね、失敗の出来事を振り返ってそう言っています。この私たちに災いが襲って、そしてうまくことが運ばなかったのは、いや、契約の箱をエルサレムに運ぶこと自体が悪かったわけじゃないんですね。定めの通りにしなかったからだというふうに言っています。ですからこの方を定めの通りに求めなかった、つまり契約の箱を定めの通りに扱わなかったからだというふうに言っております。で、歴代史の記者はこのことからですね、はっきりと何度も何度も、今度第二歴代史になりますと、その言葉がもっとずっと多くなっていきます。第一よりももっと多くなっていきます。で、そうしますとこのことで、このいかにまず全て主のお言葉の通りという律法の通りって言ってもいいんですが、聖書の神様のお言葉の通りにするということがいかに大切なことであるか、神のお言葉に聞くということが神の民としていかに重要なことなのか、そのことがその最後の16章のですね、賛美の最後との締めくくりのように41節でこの言って、43節で、私は何を言っていますか、43節で言っているところのこの結論にもつながります。それは何かというと、43節、16章の43節は、民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福されるために戻っていったという結論なんです。なぜこれがそうなのかと言いますと、この祝福されるため、祝福するために戻っていったにさりげなくこう主張されていることは何かと言いますと、神のお言葉に従うということがとても大切なことなんだということを、実はこのさりげない言葉の中に、記述の中にあるように思えるんです。なぜかと言いますと、それはこの43節は実は第一サムエルの6章の19節から22節に並行している記事であります。で、この第一サムエルでは、そして第一って言いましたね、ごめんなさい、第二サムエルです。ちょっと開いてみましょうか。第二サムエルの6章、19節からですね。そして民全部、イスラエルの全 イスラエルの群衆全部に男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目ヤシの菓子1個、干しぶどうの菓子に菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰ったというその記事です。でダビデが自分の家族を祝福するために戻るとサウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。主の目に癒しく見えてもあなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ、というふうにこの記事ですね。この記事が実は歴代史の先ほどの43節の記事の詳しい中身であります。しかし歴代史の記者は43節でその細かいこのミカルとのやり取りはここで省略しているわけであります。でこの歴代史のやはり15章の29節をちょっと見てください。15章の29節でミカルの気持ちというのがさりげなく書いてあります。15章の29、こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛びかねて喜び踊ってるのを見て心の中で彼を蔑んだ、というふうに書かれています。ですからこの続きがダビデの妻ミカルのこの不快な話って言ったらいいでしょうか。それがこの16章の43節では全くここ触れていないのであります。ですからもう歴代史の記者にとってこのミカルのダビデに対するこの不敬な思いって言うんでしょうか、それはダビデに対するじゃなくて神様の契約の箱をエルサレムに運び込む神と共にあるということを確認することの喜び、できることの喜びに対して見た目で批判したそのミカルのことはもうどうでもよかったということのようですよね。私なんかその後どうなっただろうかなってこう週刊誌だったらすぐ出てきそうなことなんですけれども、歴代史の記者にはもう関心がないかのようであります。そんなことは全く重要でなくなっているかのように取り扱っているのがこの記事であります。ですから人がどう思うとそれはもうどうでもいいんだというような、どうでもいいっていうことそれはもう済んだことっていうか、それではサウルの家系がこのイスラエルの王家の家系として続かなかった、神様の祝福を受けて続けなかったっていう理由はもう一目瞭然だよと言えます。じゃあサウルのこの王については歴代史の記者はこのミカルの事件だけを言っているのかと言いますと、そうじゃないですよね。この10章また戻りますけれども、歴代史の10章を見てください。10章の13、14でもうこのようにサウルについては言っております。13、14、このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回されたと言っています。そして13章の3節でもこのように言っています。13章の3節で言っていることは何かと言いますと、私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう、私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったからだと 言っています。ですからもうこれ以上このことについて言う必要がないくらいに明らかだ。ダビデが選ばれてサウルの王家がこれが断絶していった理由というのはもう神のお言葉を神ご自身のこの身胸を全く顧みなかったしその神のお言葉に聞こうともしなかった、聞いてもそれに従おうとしなかった。だからもうこれはダビデに変わっていったということは当然のことだ。ですから13章16章のこの神の民として何が一番大切なのかっていうと神のお言葉に聞く、神のお言葉に従う、そのことが実は神の民としてそして神を礼拝するということは神のお言葉に聞くということを抜きにしてはありえない。そのことがまず第一に重要なこととして歴代史の記者は私たちに伝えている。それが神の民というこの民の姿であります。しかもここに全てとかことごとくというまあいろんな訳がありますけれどもこの新改訳は全てというふうに言っています。また他の口語訳が調度訳ではことごとくと言っていますが私たちが神の言葉に聞く従うといった時には全てでありましてことごとくであります。神を信じるという歩みは自分の都合の良いところを都合よく引用したり信じられるところだけを信じるという歩みではないということを言っています。サウル王がしたことはそのような歩みであります。前にも引用しましたけれども自分流な聖書の信じ方用い方はいざという時には本当に助けを必要とした時には何の役にも立たなかったというのがエマオの途上に行ったあの弟子たちの姿であります。あのイエス様が十字架につけられてそして三日目に復活された日のそのことですが二人の弟子十二弟子ではない二人の弟子はもう本当に噂や混乱している中で、エルサレムからエマオに行くという逃げると逃げ出すということであります。その時になぜ逃げ出したのかなぜそんなにがっかりしているのかというと預言者たちの言った全てを信じない愚かなものというふうにイエス様は言われた言葉を私たちは思い出すのであります。それが第一点であります。ですから神様を信じると言った時にあのマリアに対してあのエリザベスが主の語られたことを本当に実現すると信じきった人はなんと幸いだろうかというふうに言ったあのお言葉は私たちにとって本当に大きなあのチャレンジというか心に留めなければならない言葉だなと日々思わされるところであります。私 の牧師生活をこう考えてもクリスチャン生活を考えても本当にある時は信じある時は疑いそしてある時は無視するそんな従い方をしてきたということをこう告白しなければならないようなことであります。ですから悩みし苦しみが続いてしまうのであります。しかし信じるときに聖書の自分の都合のいいことだけを信じるのではなくてまさにここで言ってるこの歴代史の記者も言っていますが歴代史の記者が本当は言わなければならなかったそのことは信じるって何をどう信じるのかというと41節の誠に主の恵みは常しえまでそれを信じるのであります。そして今日において神礼拝において継承すべき礼拝と信仰者生活の原則その2は何かと言いますとまあ短くですが第一歴代史の16章の37節にあります毎日の日課として常に箱の前で仕えさせたというところであります。この箇所はエルサレムでも定期的な礼拝に関する最後のまとめだろうと思いますがここのことはこの多分にエルサレムだけではなくて先ほど言いましたように ギブオンでも行われたことだと思うんですが、毎日の日課として常に箱の前で仕えさせたとあります。で、それは、もう時間がないので開きませんが、この4節前の4節から7節の出来事、このレビ人の中のある者たちを主の箱に前に仕えさせたという、その記事のある意味で結果って言ったりしか結論であります。そのようにしたことが実は今確かに据えられた、決定されたということ。そしてそこでなされたことは何かというと、主を褒めたたえさせたということで確認していきます。主に仕えるということは日常的日々なされるべきことなんだということが二つ目の強調であります。そしてどのようにして使えるのかというならば、主を褒めたたえたということであります。褒めたたえることができるかできないかという私たちの今の状況に関係なく、主を日々褒めたたえるということから始まるようであります。私たちは嬉しい時、都合の良い時、自分にとってうまくいった時、主を褒めたたえるということは結構しやすいものですけれども、いやどうかな、その時は意外と無視しちゃうかもしれませんね。でもここでは本当に褒めたたえることができないような状況の中で、まず褒めたたえさせた、そこから始まっていきます。これは私たちが褒めたたえることができないような時に、まず私たちは自分の心の中に覚えよと言っていますが、褒めたたえるということから始まる。神様に祈り賛美すると言った時に、まず祈りの中で主を褒めたたえる言葉から祈りも始まるならば、それは豊かな実を結ぶ確信に満ちたある意味で祈りとなるんでしょうね。なるんでしょうねって、なんか先生したことがないんですかって言われそうですが、本当にその戦いを日々しているのが現実であります。そしてこの主を褒めたたえる日々、朝ごとに夕ごとに、そして犠牲を捧げる、しかも律法に書かれている通りにという、この主に捧げるといった時に、犠牲を捧げるということと、先ほど言いましたように主の恵みは常しえまでと主を褒めたたえるということも日々行われていく。このことが私たちクリスチャン生活における、実は礼拝においても信仰生活における原則の2であります。で、最後の3です。クリスチャン生活の原則の第3は、この41節の中でちょっとダブっちゃいますけれども、主の恵みは常しえまでという、この生きた神理解というものがあるということであります。つまり神の慈しみを信頼してやまない賛美であります。神とはどういうお方なのかということを、恵み深くて、その恵みは常しえまでも私たちを覆っている、私たちをこの恵みをもって導いてくださっている、支えてくださっているという、その確信と言ったらいいんでしょうか、そういう信頼であります。それが実は信仰者の戦いなのではないでしょうか。私たちはこの言葉を、本当に私たちの戦いって何かというと、イスラエルの民にとってもそうです。自分たちに敵対し、神殿や城壁を修復することを反対する輩との戦いではなくて、まず戦うのは、どんな状況の中にあっても主の恵みは常しえまでと、こう歌い続ける、歌い続けられない状況、歌い続けられない私たちの不信仰との戦いなのではないでしょうか。その後で次の問題、戦いが出てくるのであって、この戦いこそがクリチャン生活の、または神様を礼拝する時の基本的な原則であります。 ですからどんなに素晴らしい賛美やどんなに大きな犠牲が捧げられたとしても、主の恵みが常しえまで続いて今も私を支えてくださっているという信仰なくして捧げた捧げ物はどうでしょうか。主が喜ばれる捧げ物なんでしょうか。ハガイ等で言われている、マラキ等で言われている、まさに形式的なこの捧げ物として拒否されるものとなってしまうのではないでしょうか。ですからこの主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでというこのフレーズって言ったらいいんでしょうか。これは詩編のこの中にも出てくるフレーズであります。で、歴代史では頻繁にこのことが繰り返されていきます。で、第二歴代史では1回2回3回4回ほどここでそのことフレーズが出てきます。おと旧約の賛美の中心テーマは何かというと、神の憐れみ慈悲であります、慈しみであります。ですから歴代史記者は神様を厳格で要求の多い儀式中心的なお方ではあるという理解ではなくて、厳しいお方っていうのではなくて、まさにこの歴代史の記者が言っていることは、私たちが常に覚えなければならないことは、永続する憐れみは慈しみによって国のすべての民の子を守るお方だということが描かれているということに目を留めなければなりません。こういったこの主は誠に慈しみ深いっていうこの賛美の行為の記録が歴代史記者にとって自分のイスラエルの励ましへの励ましの言葉、いかにその言葉が実は歴代史記者はにとってつい口に出てしまうほどの慣れた言葉のようです。で、なぜそういうかと言いますとね、ここでこの41節でよく言われます。あの、主を褒めたたえさせたっていう言葉が41節であるでしょ。だから主を褒めたたえさせたっていう言葉が来たので、つい誠に主の恵みはとこしえまでっていうのがスッとして一つのフレーズとして出てきたんだろう、書かれたんだろういうふうに言われます。実はそれくらいに何かあった時にね、主よあなたに感謝しますって言った時に、誠に主の恵みはとこしえまでっていうふうなこう、の言葉がフレーズがこうさっと出てきてくるならば、それはなんと私たちの信仰生活における支えとなっている、まさにその人の信仰は神様の恵みを覚えて恵みの中に生きている信仰だというふうに言うことができるのではないでしょうか。私もいつもそういうふうに何かことがあっても、また嬉しいこと、悲しいこと、辛いこと、またいろんな戦いがあっても、私の言葉からは本当に主よと声が掲げた時、上げた時に助けてください、主を助けてください、でも主はあなたは誠に恵み深く、その恵みはとこしえまでっていう言葉がスッとこう出てくるといいな、そんな信仰生活を送る大切なことだなというふうに思いますし、生活の隅々まで主の恵みが行き渡っている生活っていうふうに言えるんじゃないでしょうか。こう、このようなある世代のこの賛美がこの次の世代に刺激して語り伝えられて、そして神はこういうお方だよという神理解がの信仰が語り伝えられていきます。ですからペテロも同じように言っています。ペテロの第一の手紙の中でこう言ってますね。この一章二章の三節です。二章の三節でペテロ第一の二章の三節で言ってます。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのですっていうふうにこう言っています。で、このペテロが第一の手紙を書いた時に、この手紙を主が慈しみ深い方であることを味わっているとこう書き送った 相手はどんな状態だったかというと、ペトロ第一の一章の一節二節にあるように、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。つまり迫害のためにこのアジア地方に散っていくわけですよ。散っていってもそこでも迫害を受けていく、そういう人たちに対して、実は主が慈しみ深い方であることを味わっているというふうに、そのクリスチャンたちに対して語っています。だから散っていながら、キリストの民として、選ばれた民として、あなたは生活していくことができるんだという話でありますね。そしてそれは現代のクリスト者も同じように、それを自分のものとすることができると、私はこの箇所で訴えているというふうに受け取るのであります。多くの者がこのイスラエル人たちは、多くのイスラエル人たちはこの復興するというこの共同体 にある現実というのは、数の少なさ、また経済的な足らなさ、また意思の気弱さ、弱さと言ったらいいんですか、そういった感覚を自分のものとしてこの当時のイスラエルの人たちは感じたでしょう。そして現代の私たちもそのように自分自身を感じることは確かにあると思います。そしてその時に歴代史の記者が言った、神のなされた大いなる技をもう一度考え、思い返してみようというふうに歴代史の記者は私たちを導くのであります。ですからキリスト者にとって、そのような問いかけ、この思い返し、実行するといったらいいでしょうか、その始まりは私たちにとってはイエス・キリストの十字架であります。そして3日目によみがえられたということです。ここから私たちのこのクリスチャン生活って、いつもそこに戻って、そしてそこの贖いによって救われたものなんだ、許されたものなんだ、神によって本当に守られているもの、キリストの身代わりとな、キリストの血の身代わりを受けて、そして私たちはこの神の民とされたんだ、この瞳のように守られる、そういう存在と変えられたんだというふうにこう受け止めていく、そこから出発をする。私たちは旧約聖書の民よりもはるかに出発する根拠を確かに持っている、それが私たちであります。ですから私たちは主の慈しみはとこしえまでと賛美する根拠を持たないわけでは絶対にないということであります。そうしてこの余談になってしまいますが、この第一歴代史の16章はあのサウル王から完全にその約束はダビデに継承されていく。そしてダビデに継承されたその約束はイエス・キリストによって継承され実現していく。ですから私たちにとって主を褒めたたえよというこの賛美というのは、このフレーズというのは、私たちこそ主を褒めたたえよというフレーズを語って褒めたたえるのにふさわしい存在はないのではないでしょうか。そのことを教えられるのであります。一言お祈りいたします。愛する神様、ひとときのお言葉の取り扱いを主からいただいたこと感謝いたします。主を褒めたたえるということ、しかもそのお言葉 に従って一部ではなくて全てを信頼していくこと、時々ではなくて常にあなたを褒めたたえ礼拝するということ、どうかその三つのことが私たちの礼拝と日常生活の原則となっていきますように、 私たちには確かなるあなたの慈しみを覚える根拠がございます。どうかその根拠に戻って、あなたが慈しみ深いお方であることを十字架の贖いを通しまして覚えて、新しく様々な困難の中でキリスト者として証ししていくものとして立ててくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。